この番組は株式会社ディープラーニングの提供でお届けいたします。
皆さんこんにちは。ザッツワニャンライフ第176回目の配信をお届けしてまいりたいと思います。本日はですね、私明沢のみのお送りとなるんですけれども、ご容赦いただきまして、ボスがちょっと今あるお勉強中で、そのセミナーが今日明日ということでね、ちょっと私も昨日勉強に行っていて、となかなか収録のタイミングが合わず、今回一人での配信ということになりますが、まあお付き合いいただければなと思っております。なんかさ、昨日までは真夏みたいな、で今日梅雨みたいなね、なんか朝起きて天気曇っててじめっとしてて、夏が終わって秋の長雨の季節が来たのかなみたいな勘違いをしそうになるぐらい、なんかもう安定しない天気というか、体調を崩されるワンコもうすごく多いんです、周りで。もちろん人間もそうなんですけど、お腹にねキュルキュルってくるっていうケースが多いらしいので、どうぞ皆さんもお気をつけいただければなと思います。で、前振りはですね、サクッと終わらしまして、まずこちらのコーナーからお送りしていこうかな。ワンライの気になるニュースピックアップでございます。 JPR ペット産業市場ニュースさんからちょっとお題をお借りいたしまして、これ今後がまた楽しみだなっていうね、英語ばっかりでちょっと難しいんですけど、お題をご紹介すると、最大20頭のワンちゃんを半径およそ15キロまで追跡、ガーミンがアメリカ市場向け犬用の GPS の新製品アストロ430を発売という記事が出てるんですね。本編をお借りいたしますと、 GPS 機器及びフィットネスデバイスのリーディングブランドのガーミンは6月16日、猟犬や訓練犬のオーナー向け新商品アストロ430を販売いたしましたと。 GPS とグローナスの衛星補足により、半径9マイル約 14.5 キロ内に点在する最大20頭の犬をおよそ 2.5 秒の間隔でのトラッキングが可能、要は捉えることができるっていうことなんですよね。で、元々ある製品に比べて把握できる頭数と補足の速度が2倍になったと。これまだアメリカのみで購入可能なんですけれども、よくねお話であるのが、皆さん結構今マイクロチップをワンちゃん猫ちゃんに入れてる方もいらっしゃると思うんですけれども、要は番号で生態を管理する、生態情報、ワンちゃんの名前だったり飼い主さんの連絡先だったりとかっていう情報が埋め込まれてるだけなんですよ。で、これが GPS 付きでね出ればいいよねっていう話をいろいろするんですけど、ね、GPS 型にするとすっごい大きくなるんですって。何センチっつったかな、2センチかける5センチぐらいとか。なんでかっていうと、そこに電池を内蔵しなければいけなくて、その電池も半永久的に使えるっていう電池ないから取り替えなきゃいけないしっていう、こういろいろね問題があるらしいんですよ。これからの時期だと花火、雷とかでね脱走したりとか、迷子になった時に GPS で追っかけられればすっごいいいのにって思うわけですよ。で、今回のこのアメリカで発売されたもの、販売されたものは首輪の状態なんですよね。で、すっごいでかいんですよ、写真を見たら。これもうアメリカのみの販売なんで、日本語のサイトとか全然ないんですけど、大型犬が首にごっついのしてるねっていうイメージぐらいのもので、さらに横から旧携帯電話のアンテナみたいなのがビョンって立ってるっていう、小型犬には無理だねっていうサイズの首輪っていうか、こう GPS の発信元なんですけど、それがもっともっとちっちゃくなって、そうだな、さっき言ったまあ 2×5 とかでもいいんですけど、そのぐらいのサイズ、できれば体内に入るぐらいのサイズが開発されたら本当いいのになって思っているわけです。でもまだできてないし、ないものねだりなんですけどね。ただこのね、試しにでもこう首輪でとか、首輪で切れちゃった時とかが心配だから体内にって思うんですけど、まず首輪でもいいから GPS で、携帯電話みたいに、お子さんに持たせる携帯電話みたいにね、 探せるとかっていうのができればいいなって思ってご紹介をさせていただいたわけです。でこれがね$449.99、いくらなんだろうね、計算ができないんだけどさまあまあいい値段ってことだよね。相当いい値段なのかな。まあ、でも1個のリモコンみたいなもので20頭、まあ、こういうものが発売されたと。でこれがあればうちのワンちゃんたちも安心して日々が過ごせるのかなと。やっぱり保護されてとか保健所に連れてこられてっていう迷子っていう子もすごく多いので、前もねちょっとお話ししたかもしれないんですけど、ポッドキャストでお手伝いに行っていた、まあ、あるセンターでワンちゃん3ヶ月前に迷子で保護された、でもそろそろ譲渡先を探さなきゃねみたいな話をしてて、矢先にお迎えが来たらしいんですよ。まあ私その場に立ち会ってなかったんですけど、でその子のお父さんお母さん飼い主さんたちは結構近くにいて、職場がすぐ近くだったとかが毎週のようにその道を通ってたとかって言うんだけど、3ヶ月間会えなかったの、住んでた場所と違うところのセンターだったから。でおいおいみたいなね、もっと早く迎えに来てくれよみたいな感じだったんだろうけど、そういうことも減るわけじゃないっていう。だからまあこれでね GPS でできれば一番だけど、まずはマイクロチップ。でもマイクロチップも万能じゃないから、20、30首輪に迷子札とかっていうのをね準備していただいて、愛犬パートナーたち猫ちゃんたちが迷子になった時にすぐお家に帰れるような対策をしていただければなと思います。きっと近いうちね、もっとちっちゃくて使いやすい GPS とかができることを祈って、本日ご紹介をさせていただきました。 JPR ペット産業市場ニュースさんよりお題をお借りいたしまして、最大20頭のワンちゃんを半径およそ15キロまで追跡、ガーミンがアメリカ市場向け犬用の GPS 新商品アストロ430を発売、ご紹介させていただきました。ワンラインの気になるニュースピックアップでございました。はい、というわけで本編入ってまいりたいと思います。これもねちょっとウェブからお題をお借りして少しお話をしたいなっていうか、皆さんに読んでいただきたいなという記事があったので、まあワンちゃん向けなんですけどご紹介をさせていただきたいと思います。ガジェット通信、見たことないものを見に行こうさんからお題をお借りいたしまして、犬の散歩リードの J シェイプが意味するものっていう記事があったんですよ。で、J シェイプって何さみたいな話から始まるんですけど、これ画像ウェブサイトのね画像を見ていただくと、犬を散歩させていて、リードが犬が引っ張ってなくてね、リードが緩んで J アルファベットの J の字を描いていることを J シェイプって言うんですって。本編借りてお話しすると、リードが完全に緩み、犬が飼い主の側面に位置していないと J シェイプにはなりません。つまり犬にリードはついているものの、リードによる抑制の必要がない状態、リードが張っていないので事実上オフリード、リードがついていない状態と同じ状態とも言えますということなんですけれども、なんでこれをねご紹介しようかなと思ったかっていうと、 J シェイプじゃないリードを引っ張っている時の危険性であったりとか、そういうことも書いてあるんですよ。で、実のところうちにいるコピン君は引っ張りタイプなんです。でもなかなかまあ筋肉質な子なので、あんまりガハガハ言ったりで首が締まってケッケッとかって言ったりとかはしないんですけど、やっぱり見てる限りいいことではない。よくね、犬に引っ張られてどっちが散歩してるのかわかんないみたいな状態があるってお話なんかも聞くんですが、本編お借りしてどういったことで問題が生じるかっていうと、首への圧迫がかかり気管虚脱などの取り返しのつかない症状にも発展します。で、その気管虚脱って言われるものなんですけど、具体的にどんなこっちゃいっていう話ですよ。で、気管っていうのはもともと、そうだな、軟骨なのかな、軟骨がこう何個かくっついてホースみたい、あれ洗濯機のホース、蛇腹になってて伸び縮みするようなあんな感じの部分なんですって。で、そこが圧迫されたことによって変形しちゃって、通常の空気の流れが行われない状態なんですって。で、呼吸困難になったりとか、で呼吸が正常にできないと、この時期なんかは特に 体温の調節ができなくなったりとかして死んでしまう場合があるということなんですよ。で、その原因の一つじゃないかって言われているのがリードの引っ張りとかね、あとはまあ遺伝的な要素だったりとか、あと肥満とかもある。ただやっぱりちっちゃい可愛い小型犬でっていう子たちはなりやすいらしいです。で、大型犬でももちろんなりますしね、引っ張る力強いから。だからそういった原因っていうか体に対する問題が生じてしまう。で、さらに言うと、気管もそうなんだけど、血管とかいっぱい首にあるわけじゃないですか。それが圧迫されて、こう、目がね、ボンって出ちゃうとか、これ本編にも書いてあるんですけど、出ちゃうんですよ。本当に。あんまり首キュッて締めると。もちろん骨の状態にも良くないし、昨日実は勉強していて、首って力がかかりすぎると、やっぱり頸椎とかね、痛めてしまうこともあるっていう話があるんですけど、で、そういう風にならないためには、まず、リードが緩んで、お互いにいいペースで歩くことができるような環境が、できるのが一番いいわけじゃないですか。で、なんでこういうこう J シェイプとかを今回ご紹介しようかなって思ったのかっていうと、このリスクっていうのもすごくいっぱい あるんだけれども、今プロダクトトレーナーのサニーさんにご協力をいただいてしつけ教室っていうのを月に1回開催してるんですよ。で、そのサニーさんがある、しつけに関するテストの試験官の資格を取られて、先日第1回目のテストをうちのドッグランでやらせていただいたんですね。まあ詳細はまた後ほどっていう感じなんですけれども、それに関してその中の1個で犬を呼びながら一緒に歩くっていう科目があるんですけど、脚側歩行って言われている。私がコピンと受けたテストもそうなんですけど、脚側歩行で犬と並んでリードが緩んだ状態で歩く、要は J シェイプの状態で犬と一緒に歩くっていう科目があるわけですよ。で、多分しつけトレーニングの中ではすごくスタンダードで基礎中の基礎になってくる部分なのかなって思うんですが、その J シェイプができるっていうことはどういうことなのかっていうのが本編に書いてあって、リラックスと信頼の証なんですって。すごく良くないですか。まずこの言葉だけでも犬が興奮して歩いてる、もう自分が我先に散歩するんだおーみたいな状態じゃなくて、穏やかにね一緒に歩ける。で、さらに言うならば、僕がリードして歩くよとかではなくて、こちらに人間側に信頼を置いてくれてる、そういうこう絆というかね、そういうものがあるのかなって思うわけですよ。本編をお借りしてね、ちょっとご紹介すると、犬は飼い主が歩く方向へ黙ってついていくと、余計な力みがなく飼い主を引っ張るようなこともない、ただただリラックスした状態で飼い主と移動する。なんかすごく素敵じゃないですか。だからって気抜いてポヘーって歩いてちゃダメなんですけど、こっち側がね、人間がやっぱりどんな何が起こるかわかんないですから、車が突っ込んでくるとかね、避けられるようにとかね、あと自転車が突っ込んでくるとかっていうこともあるかもしれないので、ある程度の緊張感を持って歩かなければいけないんだけれども、興奮させてこう首にストレスをかけながらってテンション圧力をかけながら、もうせせこましい散歩をするんではなく、落ち着いたリラックスしたお散歩ができるってすごく素晴らしいなと思うわけですよ。で、本編に書いてあるんですけど、そういうリラックスした状態で穏やかに歩いていれば、不意な刺激、今みたいなね、例えば車が突っ込んできたとか、猫が前を横切ったとか、不意な刺激があって興奮したとしても比較的早く落ち着くらしいんですよ。確かに、そのコピンでテストを受けるためにすっごい練習したんです。脚側歩行、要は J シェイプを作って隣を歩いてもらうトレーニングっていうのをしたんですけど、それ以来結構落ち着くのが早くなったのと、こっちがお願いしていること、頭ごなしじゃないですよ。例えば吠えるのをやめてほしいなとか、そういった時に、嫌な言い方をするとコントロールがすごくしやすくなりました。もう吠えるのやめてよとか、あとうちの掃除機にすっごい攻撃的だったんですけど、そういうトレーニングを ずっと一日ちょっとずつでも繰り返すことによって、落ち着きやすい子になった。だからそういうところとかも、信頼関係なのかな。あと、それに対して私がこう、無理やり言うことを聞かせたりとか、こっちよとかって引っ張ることもすごく減ったし、たまにやっちゃいますけどね、よくないんですけど、どうしてもね、危ないとか、道端に落っこってる誰それの何々をちょっとこう、パクっていきそうとかっていうと、わーと思うんで、やめてとかって言うけど、必要以上にギュってやらなくなったし、怒らなくもなったかな。あと、お願いを聞いてもらえないことに対して、コマンドって伏せてとかお座りしてとかっていう時も、怒らなくなった。なんでやってくれないのっていうのが、なんでやらないんだろうかっていう、なんでやってくれないんだろうっていう原因を探すようになったり、じゃあ今やんないんだったらちょっとやり方を変えてみようとか、いろんなこうバリエーションが広がる。このしつけるというかトレーニングということに関して。っていうのが、本当にこう幅が広がった。付き合い方の幅が広がる。で、さらに言うと、まあ人間本位の勝手な言い方をするとすごくいい子になってきてくれている。っていうのがね、この J シェイプを作るっていう練習をするだけでも、全然こう変わっていくんじゃないかなって、そういうトレーニング日々少しずつやるっていうことが、すごく変わる要素の一つになるんじゃないかなと思うんですよ。なのでぜひこの記事を読んでいただいて、で、美しいお散歩ってよくサニーさんが言うんですけど、美しく歩く。もうね、引っ張られて体のけぞってとか、あと、犬をこう引っ張っちゃってとか、そういうのではなくお互いが、なんかもうモデルさんのように美しく歩く。っていうスタイルを取れるようにトレーニングをしていければなと思ってご紹介をさせていただきました。で、この作り方とかも書いてあるんですけれども、あ、どうやって J シェイプっていう形にするかとかっていうので、一番は、本当プロにお願いするのが一番だと思います。私もサニーさんにいろんなことを教えていただいて、で、テストとしの時はサポーターとしていろいろね、お手伝いもさせていただいたんですけれども、生徒さんたちのね。でもやっぱりね、一回プロに聞いて、なんかね、そういう関係の見直し、うちの子こういう子だからではなくて、犬って本当に賢くて、もちろんね、波はありますよ。人間もそうだしって。覚えやすい子もいれば、覚えにくい子もいるしとか、こういう動きが得意な子もいれば苦手な子もいるって言うんだけれども、やっぱりそういったものではなく、お互いが互いに過ごしやすい、諦めとかではなく、高みを目指して過ごしやすい時間を作るために、一回こういうのをね、意識してやっていただくといいのかなって思います。ぜひね、ちょっとすごく素敵なことが書いてあるので、ご覧いただければと思いますので、はい、参考になさってみてください。今回の本編はですね、ガジェット通信さんから お題をお借りいたしまして、犬の散歩、リードの J シェイプが意味するものをご紹介させていただきました。ぜひ皆さんね、引っ張られる散歩ではなくて、穏やかな美しい散歩を目指し、さらには信頼関係をアップさせましょうというご紹介でございました。ではですね、本編終了いたしまして、こちらのコーナーです。ワンラインの勝手に告知コーナーです。今回はですね、ペット大好きワールドペットニュースさんよりお題をお借りいたしまして、ブヒカワイイ鼻ペチャが犬が大集合、担当種に特化した写真展&物産展開催というのをご紹介させていただきます。すごい楽しみな感じの内容ですけど、本編をお借りいたしますと、ブランドコピーや企業パンフレットの発行などブランド創出から構築までを提案する株式会社ベーコンさんが、千葉県柏市にある柏高島屋で花ペチャ犬担当種の合同写真&物販展花ペチャ展を開催するとということなんですが、もう花ペチャのワンコばっかりを集めた写真展、犬種っていうならば、そうね、フレーブル、ボストンテリア、シーズとか、ブルドッグとかもそうですよね。あと、チンとか、ペッキニーズとか、なんか、ピッてしてる子たち。 をモデルにした写真展と物販展。で、最近よく思うのが、フレブルのこうキャラクターの小物がすっごい多いなって、某大手100均ショップとか、あと300円ショップとかでもそうなんですけど、すごい多いんですよ。何なんだろうって、今波が来てるのかな、ブヒッコたちにっていうね、ぐらい。ちょっと気になる、特化型ですからね。気になるよね。インフォメーションちょっとご紹介すると、猫もいいけど花ペチャもね、担当種に特化した写真展ということで、空前の猫ブーム、猫のミックスなんて言葉も飛び交う昨今ですが、人間の生活を古くから支えてきた最強のパートナーといえば犬。中でも独特な愛くるしい顔つきでファンが多い花ペチャ犬だけを集めた合同写真&物販展ですということで、詳細がですね、7月の27日水曜日から8月の1日月曜日朝10時から夜7時30分入場ができるのはそのあれなのかな、8時に閉場ということで、で最終日だけは4時30分まで入場ができるのが、5時には閉場してしまうと。で休館日がなしで、千葉県柏の柏高島や本館地下2階再会場で行われる。入場料が500円。中学生以下は入場無料。ウェブページとかもね、あるので、リンクさせていただくんですが。で、見どころ。あ、これ2回目とかなんかな？前回もっていうのがあるので、SNS とかで人気の花ペチャ犬たちが初出展。結構いろいろ、500点以上が展示されるんですね。あとね、特設シアター。その名も、没シアター。今回出展者の公開されなかったいわゆる没写真だけを放映するんですって。へー、なんか新しい。で、映像がもう決まってなくて、その時によってこう切り替わるらしいので、何回来ても新鮮な没シアターが見れますよと。はい。グッズ販売とかね、ハンドメイドで作られたオリジナルのポーチにトートバッグと、あと T シャツとか特化したものがあると。出展者すごい、部費さんなのかなと思ったら、お一人ね、ミニピンの写真を撮ってるカメラマンさんだったんですね。がいらっしゃったりとか、あと、なんだろう、いろんなね、あ、陶芸とかもあるのかな？イラスト？あ、陶芸！すごい可愛い、このお皿とか。お皿とかね、カップっていう方もいらっしゃいますし、あと、ステッカー？なんかいろいろ、いろいろありますね。ハンコ屋さんとか。うん。タグ屋さん。タグの消しゴムのハンコを彫ったり。がね、なんかほんといろいろあるみたいです。なので、ぜひね、興味のある方は行っていただくといいかな。あ、かわいいこれ。あ、なんかチャームなんですね。すごい。結構いろいろあります。ワンちゃんの写真から、こう、バッグとかにつけられるようなチャームを作ってらっしゃる方とか、ほんと皆さん、部費買いの方がすごく多いイベントになりそうですね。はい。というイベントがありますので、ぜひ興味のある方は行ってみてください。改めて詳細をお話ししますと、花ペチャ犬の合同写真&物販展花ペチャ展。7月の27日水曜日から8月の1日月曜日。午前10時から午後7時30分。最終日は4時30分まで。休館日はなし。千葉県柏市にあります柏高島屋本館地下2階再会場で行われます。入場料500円。中学生以下は入場無料ということですね。はい。というわけで今回はですね、ペット大好きワールドペットニュースさんよりお題をお借りいたしまして、ブヒかわいい花ペチャ犬が大集合、担当種に特化した写真展&物産展開催をご紹介させていただきました。ワンライの勝手に告知コーナーでございました。はい。ではエンディングでございます。もうね、来ちゃいましたね。サニー&アッケサーのしつけ&マッサージ教室シーズン6始まります。8月の21日、今回ちょっと試験的にちょっと8月やってみようかなと。9月の頭、もう8月の終わりも、暑さはそんなに変わんないんではないか。というね、ちょっと暑さ対策を学びつつ、トレーニングをしてみようということで。チャレンジでございます。8月の21日日曜日からステップアップコースは朝9時から10時、レベルアップコースが10時半から11時45分で開催でございます。各教室とも1回あたり3000円と消費税、 で、1棟1組様あたりですね、3240円。で、両教室ともですね、開催1週間前までにお申し込みの方には、爪切りか耳掃除のチケットを差し上げております。で、レベルアップコースに関しましては、4回連続でお申し込みいただきますと、2160円オフになります。ステップアップの方はね、ちょっとそれを適用してないんですが、もしっていう、もう絶対4回来るからっていう方はご相談ください。検討してみます。で、今回からはですね、ちょっとプチテストを4回目にサニーさんとね、開催しようということを考えていますので、ぜひそのテストクリアに向けて、レッスン頑張っていただければなと思います。お申し込みぜひお早めにお願いできればと思っていますので、どうぞよろしくお願いいたします。お待ちしてます。というわけで、That's One Young Life 第176回目、配信をお届けいたしましたのは、私、明澤でございました。また来週。